書道ラウンジ真中奈さんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あゆみさん、金曜日の放送お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
はい、聞いておりましたよ。
あ、本当に、
はい、いや、3連休が金曜日から続いてて昨日で終わりだったんですけれども、うん、結構今回の3連休思ったより人がなんか旅行行ってたような印象だったんですけれども、僕は例によってどこも行かなかったんですけど、なんかキャリーバッグとか持って歩いてらっしゃる方がいて、なかなかみんなこの自粛ムードの中移動するんだなってちょっと驚いたんですよね。
そうですね、お天気も良かったから出たくなりますよ ね、うん、ね。私も金曜日、調布の近辺にすんごいいっぱい人がいたんでびっくりしました。
はいはい、うん、まあまあ、でもね、まだ世界レベルでは全然その収束、コロナウイルスの収束とか出てないのでね、引き続き気をつけていただきたい、油断せずにいただきたいものなんですけど、
はい、
あ、それでいうと僕ちょっと今日油断しまして、
あら、
今日最高気温がもともと15度ぐらいって言われてたじゃないですか。
そうなのよね、でももっと寒そうですよね、
はい、そうなんですよ。
やっぱり
そう、まだ外 11.3 度ぐらいで、僕今日ちょっと朝5時ぐらいに出たんですけど、その時 12、3 度ぐらいあったんですよ。だからもう昨日までの気候も考えてジャケットも羽織らず出てきたらですね、すっごい後悔してます今日も。
そう、気温が上がらなかったってことですね。
なかった、このまま上がらないです多分。なので皆さん、うん、はい、
北風がね吹いてましたかね朝ね。
はい、そうですね、雲も、ま、うん、だいぶなんかちょっと曇りのような外なので、ぜひともですね、皆さん表出るときは気をつけていただければと思います。
はい、
はい、さて今日はですね、書道ラウンジ真中奈さんに、これからですね、お邪魔してリポートをするんですけれども、ですね、真中奈さんはですね、こちら固定で教室があるというわけではなくてですね、調布と国領でですね、その時に応じて、教室を開催されているという、そういった書道教室さんになるんですけれども、今日はですね、そちらの、代表でいらっしゃいます遠山千尋さんにこれからお話を伺いますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、遠山さん、まず簡単に教室についてのご紹介をお願いします。
はい、ですね、月1回から通える書道というのをコンセプトに、講師や講演をはじめ、調布市を起点に教室の運営を活動しております。で、基本的な動作ですね、姿勢とか鉛筆の、持ち方もそうなんですけど、基本的なことを大切にしながら指導しているので、息苦しくないレッスンをしていただきたいなという思いで教室を運営しております。
で、書道ラウンジ真中奈さん、漢字で書道で、ひらがなでラウンジで、真中奈というのもひらがななんですけど、はい、このお名前の由来についてもよろしいですか。
はい、まず真中奈とところなんですけれども、私は仮名書道というものをメインでやっておりました。で、仮名書道というのはもともと漢字を借りてできたものなんですね。かな、ひらがなっていうのは漢字が元になってます。なので、その漢字を借りてきたという意味でかな。その漢字を昔はマナ、真の誠の誠の間に真に名前でマナって呼んでいたので、今やっているかなは漢字から生まれているというところを持ってきてマナかなにしました。はい、
で、ちょっと今、はい、最初にお話しいただいたんですけど、はい、教室とか習い事って結構なんか毎週通っていくようなイメージだったんですけど、はい、これ月1回からっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、結構月1で十分なものなんですか。
そうですね、時々質問受けることなんですけれども、正直言いますと、やはり月1回というところでかなりご本人次第というところは大きく関わってきます。1回しか来れない分、ご自宅で練習をきちんとできる方であれば全く問題ないと思います。
予習復習みたいなのが必要っていうことですか。
そうですね、月1回であればその要素がとても重要になってくると思います。
せっかくなので、普段の教室どんな方が通ってらっしゃるのかとか、あと年齢層とか、どんな、はい、学生さんが多いのかなもしれないですけど、そのあたりもぜひ教えてください。
はい、年齢で言うとですね、4歳から70代の方まで幅広く来ていただいています。そうですね、どちらかというとやはりお子さんですね、学生さんたちが多いです。
で、ぜひここから遠山さん自身のこともちょっとぜひお伺いできればと思うんですけど、はい、遠山さんはその書道を始められたきっかけとかってのは何だったんですか？
はい、習い事いくつか習っている中で、母が女の子は字がきれいに書けると絶対得だからという理由で、近所にですね書道教室がありましたので、それで連れて行って行って習うことになったのがきっかけです。
マナカナさんのホームページ見ると富山さんのプロフィールもいろいろ書かれてるんですけど、そこに6歳で小林敦子さんに師事っていうことなんですけど、はい、なかなかその6歳で、師匠に師事するっていうのは、これ書道の業界ってのはこういうものなんですか？
そうですね、同じ書道家のお仲間さんたちもその年齢くらいから習っている方もいらっしゃいますし、小学校の低学年から習うというのは割と珍しいことではありません。今私の教室にも4歳の子も来ているので、どんどん低年齢化というところはあるかなと感じています。
始める人はいっぱいいると思うんですけど、そこからこの人を師匠にしようって、そこをなかなかあれだなと思って。
そうですね、やはり師匠の人柄もあってずっと同じ教室で続けられてっていうところが一番大きいかなと思います。途中で先生を変えられる方っていうのはいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり師匠の相性もあると思うので、そういったことで長く続けさせていただくことができています。
お師匠様どんな先生ですか？
そうですね、年齢は非公開と言っていつも言うんですけど
全然そんな個人情報に引っかからない範囲です。
はい、もう30年以上の付き合いになるのですが、もちろんキャリアとしては立派なものを持たれていて、その中でももうその師弟関係を超えて、今こう母親のような大きな存在になっています。
そうなんですね。はい、書道を習う人ってやっぱ人口としては多いと思うんですよ。でもそこから、ずっと続けてね、でしかもその富山さんの場合は、今教える側にもなって、書道家っていう肩書きもあるんですけれども、なんかおいくつぐらいでそのなんか習い事じゃなくなったのかなとか、ちょっと意識されたこととかエピソードがあればぜひ。
はい、教室としては3年目を終えて今年4期目に入らせていただくんですけれども、そうですね、 5年前くらいに書道のお仕事をしようという思いが強くなったんですけれども、そのきっかけは海外で書道の教室というか書道を教える機会を3ヶ月ほどいただいたんですね。で教える相手は日本人だったんですけれど、その時にやはり書道を教える喜びっていうものを、やりがいといいますか、そういうものを心から感じて、それが一番大きなきっかけだったと思います。
ちょっともう一個だけ最後に聞いてみたかったんですけど、はいはい、なんか手話検定3級を取得されてて、なんか聴覚障害をお持ちの方にもなんかご指導されたっていうふうにあったんですけど、これもまたちょっと珍しい試みですね。
そうですね、そのことのきっかけとしては、親友の子供がですね、生まれた時に聴覚障害があることが分かって、当時ですね、その時に身近にそういう方がいるのが初めてだったので、でその時にちょうど調布市で手話検定の講座の募集もありまして、それをきっかけにそういった聴覚に障害がある方に対してもこう教えることができるのかなっていう思いもあり、勉強しに行って、そこでやっぱり障害がある方がこう習い事を断られることもあるみたいなことを聞いたことがあったので、誰もが通いやすいっていうのが私の書道教室のコンセプトにあったので、相手のことを少し知るという意味で勉強して検定を取ってということをさせていただきました。
教えるときには富山さんが手話で伝えてやり取りしてっていう。
そうですね、今 ご縁はないんですけれども、当時その検定を取った時に 何人か聴覚障害を持っている方に教えさせていただいて、なかなかやはり普段は筆を持ちながら教えることが多かったので大変なことがあったんですけれども、まあ、最後は身振り手振りにはなったんですけど、やはりその相手の方を理解して気持ちでやはり伝えるっていうことが大事なんだなということを感じました。
ではですね、書道ラウンジマナカナさんについて、私のから改めてご案内させていただきます。書道ラウンジマナカナさん、調布市と、国領周辺でですね、主に、指導されていらっしゃいまして、最寄り駅の最寄りが会場となりますので、こちらの、学びたい時にですね、連絡いただきまして、その後詳しい会場についてはマナカナさんから連絡が来るといった、そういった、流れになっています。今一応、まあ、定期的にやってるクラスとしましては火曜日と水曜日に調布駅周辺、そして、木曜日と土日に国領駅周辺でやってまして、あと別途女性専用クラスも、
そうですね、お子様や女性が通える専用のプライベートなレッスンも用意してあるので、こちらもご利用はいただけます。
こちらもですね、調布駅周辺でやっています。こちらは土日になります。お問い合わせはですね、電話番号 070-2187-8314 番、070-2187-8314 番になります。書道ラウンジ、ラウンジと、お名前の真ん中のはひらがなで検索いただければですね、ホームページにすぐにアクセスできます。そちらからも、確認ができますので、そちらもぜひご覧ください。真由美さん。
はい。
あゆみさんは書道って経験ありますか？子供の頃とか
小学生の時にずっと習ってて大好きでした。
あ、そうなんです、ね、
うん、その時も本当に書道の先生になりたいと思ったぐらい好きでした。
僕はもうですね、習ってましたけどですね、全く才能がなくてですね、小学校の時に去ってしまいました。残念なことに、はい、というわけで、はい、今日は書道ラウンジマナカナのですね、遠山千尋さんにお話伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返します。
はい、遠山さんありがとうございました。というわけで、私本当好きでね、書いてる時にこう精神統一するあの時間がすごくね、好きでしたね。で、大人になってみて我が子が書道のこう学校の宿題が出た時にちょっとお手本書いたりしたら楽しいと思ってね、私自身がハマっていたんですが、忙しくてなかなか できなかったっていうのが事実ですから、月に1回のレッスンってすごくいいなと思いました。やりたいけどなかなかできないっていう方は、この月に1回から始められたらいいのではないでしょうか。さて、明日は岡本幸子レポーターが太極拳まん丸の解散から、レポートしてくれます。